こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。英単語1万語習得法は、言語学者で英和辞典の編纂にも携わる内田優が、英語語彙を量と使い方の両面から捉え直す実用的な学習書である。中心となる目標は、頻度順で約1万語の語彙に到達し、一般的な英文を高い割合で理解できる状態を目指すことにある。ただし、本書は1万語を同じ密度で暗記する方法を勧めない。日常的に自ら使う高頻度語、発信語彙、主として読解聴解で意味を取れれば良い低頻度語、受信語彙と分け、それぞれに別の学習負荷と手法を割り当てる。コロケーション、フレーズ、非語源など言語学の概念を学習上の道具へ変換する点が特徴である。さらに、コーパス辞書、生成 AI の扱い方にも触れ、単語帳中心の反復を補完するための体系を提示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1万語を一律に覚えず、発信語彙約3000語と受信語彙約7000語に分ける。本書の設計で最も重要なのは、語彙を使える必要があること、理解できれば良い語に分ける点である。高頻度語を中心とする発信語彙は、会話や作文で自分から選ぶ語であり、意味だけでなく、発音、文法上の振る舞い、自然な結びつき、場面に応じたニュアンスまで把握する必要がある。ここでは少数の語を深く学ぶことが合理的になる。他方、専門的学術的な語を含む低頻度の受信語彙は、すべてを即座に発話、作文できるようにする必要はない。文章や音声の中で意味を推定し、理解に結びつけられればよい。この区別は、語彙数という大きな目標を学習者が実行可能な課題へ分解するものでもある。従来の単語学習では、出会う語を同じ方法、同じ完成度で覚えようとしがちだった。本書は頻度と用途を基準に到達目標を変えることで、学習時間を高頻度語の運用力に優先配分する。1万語は丸暗記の件数ではなく、語の役割に応じて知識の深さを配分するための語彙設計として示される。次に、発信語彙はコロケーションとフレーズから学び、単語を実際の選択へ結びつける。発信語彙を深める戦略として、本書はコロケーションとフレーズを重視する。コロケーションとは、特定の語同士が自然に結びつく傾向である。例えば、フォンの意味を知っていても、電話に出るをアンサードフォンと表す結びつきがなければ、会話や作文では適切な表現を選びにくい。英語を話す各行為は、知っている単語を日本語から一語ずつ置き換える作業ではなく、状況に合う語の組み合わせを選ぶ作業だという認識が基盤にある。フレーズとして覚えることも、語順や前置詞、定型的な言い回しを同時に学ぶことにつながる。さらに、本書は、メタファーとコノテーションも発信の精度に関わる知識として扱う。比喩的な意味の広がりを理解すれば、多義語をバラバラの訳語として暗記せずに済む。また、スレンダとスキニのように辞書的な中心義が近くても肯定的否定的な響きが異なる語がある。発信語彙の学習とは、単語の和訳を増やすことではなく、自然さと対人上の関与を含めて表現を選べるようにすることである。さらに、受信語彙は語源、意味ネットワークフレームで推測できる知識に変える低頻度の受信語彙には、個別の暗記を延々と積み上げるより、道語に出会った際にも働く手がかりが必要になる。本書はそのための視点として、語源、意味のネットワークフレームを提示する。語源は、接頭辞、語根接尾辞やラテン語などに由来する要素を手がかりに、語形と意味の関係を捉える方法である。例えば、レセションを後方を表す要素と、行くに関わる要素から考えるように、難しそうな語を構成要素へ分けることで、記憶の足場や意味推測の手がかりを得られる。ただし、語源は万能の正解装置ではなく、現代語の実際の意味や用法を辞書文脈で確かめる必要がある。意味のネットワークは、類義語、反意語、関連語を関係の中で把握する考え方であり、孤立した語義の記憶を避ける。さらに、フレームは、ある語が前提とする典型的な状況、参加者、背景知識に目を向ける視点である。これらは低頻度語を見たことのない暗号として処理せず、基地の形、意味、文脈との接点から理解するための枠組みとなる。そして、98% の語彙カバー率を目標に置き、読解で道語を孤立させない。本書が1万語という規模を掲げる背景には、英文理解には一定以上の語彙カバー率が必要だという考え方がある。語彙カバー率とは、文章中の語のうち、学習者が知っている語の割合を指す。一般に、道語が多すぎる文章では、前後の文脈から意味を補う作業そのものが難しくなる。約 98% を一つの目安とするのは、100語に2語程度の道語であれば、文章の骨格や論理関係を比較的保ちやすいからである。一方、語彙数の数え方には活用形を含めるか、品詞や意味の違いを別に数えるかといった問題があり、1万語を絶対的な精密数値として受け取るべきではない。 本書の意義は、数字を競争の指標にすることよりも英文を自力で読み進められる語彙範囲を可視化することにある。高頻度の約3000語で日常的な英文の大部分を抑えつつ、残る低頻度語を受信語彙として広げる2層構造はこの目標と整合する。巻末の語彙サイズテストも、到達度を漠然と判断するのではなく、自分の現在地と優先課題を把握するための補助として位置づけられる。最後にコーパス辞書生成 AI を使い分け、語彙の知識を検証可能にする。本書は言語学的な概念を説明するだけでなく、それを調べ反復し運用へ移す道具としてコーパス辞書生成 AI を取り上げる。コーパスは実際に使われた大量の英語データであり、ある表現がどの語と結びつきやすいか、どの文脈で使われるかを確かめるのに向く。コロケーションを学ぶ際、単なる称号ではなく、使用頻度や典型例に触れられることが利点となる。辞書は意味の範囲、品詞、語法、発音、例文、ラベルなどを確認する基準点であり、類義語の微妙な違いを扱う際にも重要である。生成 AI は2つの語のニュアンス比較、例文作成、特定語の連語の提示、練習問題の作成などを対話的に依頼できるため、個別の疑問を掘り下げる学習パートナーになりうる。ただし AI の出力には不正確さや揺れがあり、頻度順位や厳密な語法をそのまま信頼することはできない。本書の現代性は AI を万能な教師として扱わず、コーパスや辞書による確認と組み合わせる点にある。道具を使う目的は情報量を増やすことではなく、語の使われ方を具体例に即して検証することにある。結論として、本書は英単語を相当数覚えたにもかかわらず英文の理解が途切れる、知っている語で自然な英文を作れないと感じる学習者に向く、英検や TOEIC などの試験、留学、海外赴任、英語を使う業務に備える人にとっても語彙学習の優先順位を組み直す参考になるだろう。最大の実用的な利点は、1万語という大きな目標を、約3000語の発信語彙を深く扱う課題と、約7000語の受信語彙を効率的に広げる課題へ分けたことである。単語帳を否定する本ではないが、訳語暗記だけでは不足するコロケーション、フレーズ、比喩、コノテーションを明示し、何を追加して学ぶべきかを具体化している点に特色がある。さらに語源や意味関係を用いた推測、コーパス辞書生成 AI の補完的な利用まで扱うため、学習法が単一の教材アプリに依存しない。語彙数を増やす本は多いが、本書はどの語をどの深さで、何のために知るのかという語彙知識の設計そのものを主題にしている。そのため短期の暗記法よりも読解力と発信力を長期的に統合したい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、内田湯ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。